ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私の今までのいろいろなこの、YouTube の記述にですね、もしかすると事実の間違ったことがあったんではないかと。まあ、いうことに、1ヶ月ぐらい前に思い出しまして、それで、まあ、だいたい20年ぐらい前まで、残っている記録をずっと見まして、チェックをいたしました。その結果ですね、事実の認識にはそれほど問題がありませんでしたが、私自身がですね、現在の日本及び世界のですね、罠みたいのがあるんですね。トリックっていうか罠っていうかですね、それはどういう罠かっていうと、非常に世界全体が整ってきたわけですね。例えば、フランス革命は250年ぐらい前にあって、それで我々はてっきりですね、自由、平等、民主主義、という中で生活しているように思っておりました。それは憲法もそうですし、それからメディアもありますしですね、社会も少しずつ少しずつ良くなってきているように思いまして、そう思ってたわけですが、そこに落とし穴があったわけですね。どういうふうに落とし穴があったかっていうと、これ日本ばかりでなくて、世界中というかむしろ先進国がもちろん中心なんですが、先進国じゃないところは最初からまあ自由平等民主というのはほとんどありませんので、まあその意味では、日本のように自由平等民主主義というものが通っているようなところは大体まあ先進国に多いんですね。まあそれでいてですね、実はそうじゃなかったと。まあそうじゃないということは何回も指摘されてますけども、まあ実際に私の記述がいろんなところで書いてあるものと違う場合にですね、その差をですね、差がどこで出てきたかと。まあいうことを調べますと、ほとんどが、その自由でもない、民主主義でもない、平等でもないんですが、それが違うように表面を隠してる脳がですね、隠してるテクニックがありまして、そのテクニックが、憎悪の空気というものなんですね。で、これはもう非常にはっきりしてきましたので、今日からですね、これ実は、公共存の第50番なんですけど、不幸の罠1って書いてありますけども、まず、我々は全然こんな不幸じゃないんですよ。今我々は本当にひどい不幸の中にいるんですね。どういう不幸かっていうと、我々が日本に生まれてきて、まあ学校で普通に勉強して、普通にサラリーマンとか農業とか、そういうのやって、商業とかやってですよ。当たり前に正直に自分の人生、家族の人生、友人の人生を大切にしながら生きてきたら、こんなはずはないんです、実は。今でもまあそれほど悪くありません。江戸時代とか、遠くは奈良時代とか、縄文時代とか比べればですね、それは比較すれば悪くはありませんが、現在の科学技術、現在の社会制度、現在の教育制度っていうものを考えますとね、我々はもっと心配のない、安心して豊かっていうのはそれほどその食べるものが美味しいものをいつも食べられるとかですね、毎日お寿司を食べられるとか、大邸宅に住むとか、出かけるときは常にデラックスな車とか、そういうことはちょっとまだ早いんですが、やや制限したつつましいですね。食事もまあ、普通の食事をし、美味しいと言って食べ、たまには外で食べ、そして、ひどい辛いような移動はしないと、いうような生活をゆっくり暮らしていく。そして、趣味もある程度できるし、旅行もできる。そして仕事半分。そういうその豊かな人生半分でですね、ゆっくりと幸福な人生を送っていけるはずなんです。どう計算してもそうなります。生産量とか、それから交通制度とか、それから分配の問題だとか、そういったものをずっと調べましたが、絶対に大丈夫なんです。ところが、現実はそうじゃないんですね。現実は年金をいただいている人は年金が不十分だし、それから働いている人はものすごく多くの徴収金を取られているし、それから子供を育っている人はもう忙しく働き回って、子供の病気を心配し、夕方は何時に子供を迎えに行くなんてことはものすごく考えてやらなければいけない。そういうようなものすごく歪みの中にあるんですね。それで私は今までどちらかと言いますとね、立場がやや先生だったりしたもんですから、国を良くすると。 日本国を良くすると、まあいうことに主眼を置いておりましたが、今日から、もう一般国民のことしか考えないことします。もうダメなんですよ。実はね、メディアとか政治家とか大学の先生がダメなものを何とか良くしようと思って、まあ私はどちらかというとそちらに所属してましたからね。世の中の方向を決めたり、人を、子供たちを教育したり、それから科学技術のいろんなことやったりしてましたから。やっぱりどうしても僕の気持ちは、日本を良くしたいっていうところに行ってたんですよ。だけど、それはもう実は絶望的なんです。この絶望的だということも合わせて、このシリーズでしっかりとやっていきたいと思いますが、まあ僕の今の気持ちとしてはね、すぐ気持ちが変わるんでダメなんですけど、気持ちとしては50回ぐらいやりたいと。そして、今の日本人の 80% 以上、90% かもしれませんが、その人たちは本当に自分で働いて自分で家庭を営んで家族である程度一生懸命やって、そしてまあたまには家族が別れることもありますけどね、そういう中で苦労して、しかし犯罪もせずにズルもせずに生きていこうというふうに思ってる人が 80% から 90% なんですよ。ところが我々の生活の辛さはどこにあるかったら、10% か 20% の悪辣日本人が何をしているのかってことなんです。今。何をしているのか。それによって我々は被害を、大きな被害を受けているってことが非常に明瞭になりました。そのテクニックも全部整理いたしました。それで、その人たちを罰しようというんじゃないんです。革命にして縛り首にするとそうじゃなくて、もうそれも僕諦めました。もうその 10% から 20% の汚い日本人。もうそれをですね、我々が人生をかけて覗いてもしょうがないんですよ。もうその人たちは自然の中で没落していってもらう方がいいんです。我々がまともに戦って自分たちの人生をかけて戦っていくような相手じゃないんです。もっとずっとずっともう僕らが相手にしたら僕らの人生がもったいないっていうような人たちなんですよ。いや、それはポジションはね、NHK の幹部だったり、朝日新聞の編集者だったり、それから国会議員だったり、政治家だったり、それから企業のお偉方だったりするんですよ。もちろん社会的には立派だと言われる人ばかりなんです。しかしその立派だと言われる人たちが、我々の普通の人たちのお金を密かに取り上げ、我々にズルをさせるんです、実は。これが難しいんですね。我々にズルをさせます。それから我々に犯罪に似たことをさせるんです。それによって自分たちの責任を逃れながら甘い汁だけ吸うという極めて巧妙な方法を次から次からやってるんですよ、実は。ね、で、これが今日本に通ってるのは、今まで日本のまあ江戸時代ぐらいまでの、まあ明治もそうですかね、の人たちが立派だったから。我々は、いわば、お上を信用してやってきました。今でもお上を信用している人がいます。それが増幅してますね。この前、ノーベル賞を取った人が、私は NHK しか見えませんって言ったんですね。あれなんかそれの象徴的ですね。それは、NHK がきちっとした情報を提供してくれているという今までの昔の NHK から言えばそうなんです。だけど NHK もしっかり変貌してしまいました。で、それを我々は認めたくないんですよ。実は、心の中では僕もそうです。立派な NHK であってほしい。日本人は全員がやっぱり日本の繁栄を目指してほしい。日本の繁栄っていうのは、自分だけが良くなって、他人はどうでもいいというアメリカ型じゃないんですよ。アメリカ型は自己実現。自分だけ良くなればいいっていうことですね。これについてはここの中である段階で詳しく説明しますが、アメリカの優秀な、まあハーバード大学とかそういうとこですけど、優秀な学者ですらね、アメリカのやり方はここがまずいと言ってるわけです。しかし日本の今 10% から 20% の人たちは、それを真似てるんです。しかもアメリカでは反省してるのに、当のアメリカでは反省してるのに、日本ではじっと隠してます。非常に結合が強いですね、団結力が。 ズルの人たちの団結力が強いです。それでどういう方法で騙してくるかっていうことを私が事実も集めて、ここで詳細にお話しします。今日は第1回ですので、全体的にそういう話をしてあまり長引かないようにして、それの非常にはっきりしたものから先に行きますが、日本のですね、今、日本の収入っていうのは国民しか稼いでないんですよ。基本は。あとはもうそれをアシストしてるだけですね。放送局ってのは何も稼いではないんです。NHK も朝日新聞も。形式的に国民から取り上げてるだけで、国民が良くなるように情報を提供する仕事ですね。国会議員もそうですね。国会議員も、それは仕事は仕事ですから、適正な報酬は必要ですよ。だけども、国会議員の役割も、国民がスムースにいけるように、国民が豊かになるような仕事ですから、アシストですよ。だからメディアもアシストです。それから、国会議員もアシストですね。地方議員もアシストです。それから、大学の先生、我々ですね。それもアシストですよ。それは、国民を教育し、できるだけいい教育になり、犯罪も少なくなり、能力のある人がちゃんと仕事について日本国全体を豊かにするっていう仕事ですからね。僕らの仕事は。教育業はね。だから、それは全部アシストですよ。もしも、我々が情報をすべて YouTube かなんかで自動的に得られて、まあもう少し経ったら AI で自動的に得られて、そして政治もちゃんと AI みたいなものが一番いい政治の体系を作り、そして学校もなくてもいい、全部個人教授みたいなことを AI がやってくれるというふうになれば、それはいらないんです。それでその教えとか方針の結果、我々が国民のために働くわけです。我々のために働くわけですよ。それで十分であると。そうすると、徴収金を取るところはないんですね。わずかにあるのはかわいそうな人たちを僕らが自分たちで救う。だから、例えば人生90年としますとね。そうすると、まあ、今ちょっと極端ですけど、一応、70歳から90歳と、から0歳から20歳まではあまり生産ができないとしますと40年。そうすると、まあ、60% の人が働いてて、40% の人は、準備、子供ですね。それから、まあ、一番最後の10年ぐらい。ということが、少し、生産に寄与するっていうことができませんので、まあ、30年と、それから60年という感じですかね。1対2ですね。まあ、そんなもんですね。ですから、我々は自分で働ける人は働いて、で、そのうちの、まあ、どんなに、そういうその教育だとか、それから福祉だとか、それから年金だとか、そういうのに出しても、最大で 33% です。もっと違いますね。っていうのは、18ぐらいで、すでに仕事に就く人もいますし、それから、まあ80歳ぐらいまで仕事する人もおられますし、まあいろんな方がおられますので、まあその点ではやっぱり、人に頼って、で生きなきゃならないのはまあ20年ってことでしょうね。だから60対20年ですから、まあ3分の1、つまり 25% ぐらいが、まあ3分の1とまあ 33% なんですけども、比率の問題ですが 25%、 1人はそういう応援を他の応援をしていただく、あとの3人は 75% がですね、ある程度自分のものは自分でやる。少し人にもできるということで、もう徴収金の理想型ですね。国民は自分が働いた分の 25% は一緒に社会を形成している子供とか、超お年寄りに、のため、あと病人とかですね。そういうかわいそうな人に出す。25%。これは普通のことなんです。今 50% なんですよ。これ極めて異常でですね、ここに書きましたけど、もうひどい日本になったっていう感じなんですね。ちょうど日本が繁栄していい時、まあ1970年、1960年、我々が通過してきましたね。まあ若い人は生まれる寸前ということですが、我々年寄りは通過してきました。その頃の日本は明るかったんです。なぜ徴収金が今のみたいな 50% だと社会が暗くなり、だから 25% の徴収金な、徴収金というのは税金と厚生年金関係とかこういうんですね。税金と厚生年金関係。 これ合わせて 25% っていうのが、まあ、1970年代。ああ、日本は良かったな、と言ってた時代の国民は、国民しか働いてませんから。国民が 100% 働きますね。そして 100% 働いたうちの 25%、4分の1を社会に提供し、自分たちは4分の3で暮らすと。これはまあ理想的なんですね。やっぱり社会には病気する人もいるし、自分も病気しますよね。それから、年寄りにもなります。ね。それから、ちっちゃい頃は、おしめも変えてもらわなきゃいけないんで、まあそれは仕方がないですね。それも含めて。だけども、おしめを変えるとか、そういうのは、それから、小学校時代のご飯、朝ご飯とか夕ご飯は、それは働いてる人は自動的に出しますから。25% に入りません。ですから、25% が、4分の1が公共のために出すという中ではですね、自分の子供の食事代とか洋服代は普通入らないので、25% で悠々と国は運営ができます。ですから、子供の分だからっていうことはないんですね。ただ、ご両親が具合が悪くなった子供もいますしね。まあいろんな世の中というのはそういう人がやっぱりいますので、まあそれは我々もすぐそうなりますし、僕なんかも結構入院なんかもしてますからね。まあそういう時にお世話になっております。ありがとうございます。ということで、まあ一般的な常識でですね、徴収金は 25%。国民が働いて得たお金の 25% を取るというのが正しいと思います。それを一つですね、なぜそうならないのかってことを含めて、それから、なぜそうならないのかっていうのを含めたときにですね、今まで私は、それは国のこういう制度を変えたらいい。国はこういう考え方を変えたらいいっていうようなことを言ってたんですけど、それじゃあいつまでたって変わりません。その人たちは徹底的にずるい。しかも、集団で、悪意で作戦を組んでくる。ってことが今度の私のブログをチェックしたときに、何が、我々が今苦しんでるのか、なんで 50% も徴収金取られてるのか。この前、徴収金のこの経過はね、この前各週金曜日にやっている本当の話ってありますけど、そこでももこさんって私のパートナーで一緒にやってる女性のアナウンサーですが、その人が説明しましたので、それでご覧になれば、まあここでもまあグラフ出すと思いますけど、いずれにしても、国民が働いている分の半分を取ろうっていうのはいくらなんでもひどいです。こんな政府は古今東西ないと言ってもいいですね。だって昔はね、税金は10分の1税とかですね、ひどい税金として知られているのでも、例えば人頭税とかですね、それから教会が非常に強い時に、教会もだいたい収入の 10% を徴収するということはありましたよ。だけどいくらなんでもね、今日本人が稼いだ自分で働いたお金の 50% を財務省とか厚生労働省とか、それから地方の東京都とか、そういうとこが取ってるんですから、ひどいですね。だからこれをどうしたら逃れられるかってこと。政治の中心は減税ですね、したがって。それがこれからのテーマだと思います。一つ一つきちっと我々が何ができるのか、何ができないのか、それで我々が錯覚してるのは何なのか、ということをお話したいと思います。特に日本人は、お上の方に気分的につきがちなんですね。お上は正しい。しかし、お上が正しかったのは、明治天皇までです。昭和天皇も天皇陛下としては国民側でした。しかし、天皇陛下は昭和天皇までは明らかに、それから、後はね、少しこう穏やかになりましたから、その後の天皇陛下のことを言うんじゃないんですけども、昭和天皇までは明らかに質素であり、ちゃんとしておりましたね。だけど政府はもうすでに明治政府ぐらいまではちゃんとしてましたけど、それ以降は崩れてしまいました。それから学校もですね、大学もですね、大正ぐらいまでは大学はしっかりしてました。しかしそれももうダメになりました。したがってほとんど総崩れ状態にあります。しかし、どう崩れたのか、どういうインチキをしているかは、私はそっち側の人間でしたからね、どっちが。よく中身を知っておりますので、それを皆さんにお伝えして、まあ、革命を起こして日本の政治を変えるとか社会を変えるんじゃなくてですね、日本は非常に基盤がいいんで、国民一人一人が分かっ りさえすればですね、私は今からでも昔の日本に回復可能であるということでお話をしたいというふうに思います。とにかく中心は我々のお金の半分が今国に、国というか公共に取られている。しかしそれが本当なんだ、仕方ないんだっていうんじゃないと。1970年、日本がみんなが明るかった時、その時は 25% だ。それにまず戻すということが、このブログのこれからの目標であります。絶対に間違えないようにしてくださいね。騙されないようにしてほしいというふうに思います。自分の人生ですから。